ンドランナープレゼンティッドバイリクルート
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナーリクルート藤井薫です。
アシスタントのリクルート穂積です。
はい、穂積さんとうとう第6話になってきましたね、うん、はい、はいはい、もう1回目からずっとトレンドランナー走りながらね、はい、いろんなトレンドを聞いてきましたけど、はい、リスナーの方からもなんか嬉しい声という か、はい、なんか声が小耳に挟んできましたけど、はい、どんな声があったのかちょっと紹介してもらっていいですか。
はい、なんかこうカフェでゆったりしながら聞くのにいいとか、うん、あとはなんかお酒飲みながらゆるゆる聞くのにいいとか、はい、ね、言っていただいて、
ね、なんか僕らのこういうまったりした感じと、はい、まあ、トレンドで走ってる感がなんかうまくね混ざって伝わってればいいなと思いながら、
はい、そうですね、嬉しいです ね、
はい、なんでまたまったりと走りながら、うん、はい、伝えていければと思っておりますからね、よろしくお願いしますね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
さてこの番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについてリクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。今回は前回に引き続きスタディサプリ教育 AI 研究所の小宮山理恵子さんをお迎えして教育とテクノロジーをテーマに語っていきます。藤井さん、前回は社会人の学び直しでしたけれども、はい、今回は教育ですね、うん、どんな切り口でお話聞いていきたいですか。
はい、もう小宮山さんがね、そもそもこう AI と教育のことに関して海外も含めていろんな研究もやってらっしゃるので、うん、
はい、
まあ、この後テクノロジーと教育っていうのがどんな風に世界も含めて動いていくのかなっていうのも知りたいと思いますし、はいはい、であとは、まあ、テクノロジーっていうと僕はちょっとまた語源おじさんなんでいろんなものを想起するんですけど、はい、テクノロジーっていうのは2つ言葉が入っていて、テクネっていうこれはギリシャ語なんですね、
はい、
でもう一個はロジーっていう2つあって、テクネっていうのは、ラテン語だとアルスで、英語だとアートっていうふうに略される意味なんですね。
あ、そうなんだ。
まあ、一回国旗の技みたいな意味もあって、うん、
はい、
でロジっていうのはロジックなんで論理性のある、まあ、再現性のあるものなので、はい、まあ、あなたしかできないような持ち味とか才能っていうような、技を、何度も多くの人たちに再現よく伝えられるようなものっていうのがテクノロジーだとすると、まあ、きっと学校の現場とかいろんな学びの世界で、
はい、
そういうことを教えたりとか教わったりする人たちが自分だけのものの持ち味を理解しながら、でもより効率よく何度も再現性があって伝わっていくのっていうのがもしかしたらテクノロジーの中に入ってるので、
はい、
学び教育とテクノロジーっていうとその人ならではの力をもっと広く伝える、もっと効率よく、もっと豊かに伝える、うん、学ぶっていうような、そんな可能性がね、
はい、
なんか広がるんじゃないかなって、そんなこともちょっと勝手に想像しながら、はい、ここはもう研究されてるね小宮山さんにいろんなトレンドを教えてもらいたいなと思いますけど、
はい、
なんか穂積さん、テクノロジーと聞いて教育とテクノロジー、
そうですね、最近こう、うん、ゲームの感覚でこう、うん、単語を暗記できたりだとか、うん、まあ、学べるアプリなどもあると聞いてますので、こう楽しく学べるツールとかそういったことを教えていただけたら嬉しいななんて、はいはい、思います。
楽しみですね、
はい
はい、
それではトレンドランナー早速スタートです。
トレンドランナープレゼンティッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、引き続きスタディサプリ教育 AI 研究所の小宮山理恵子さんにお話しいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、うん、前回のテーマは社会人の学び直しでしたが、今回小宮山さんとお話ししていくのは教育とテクノロジーです。
はい、なんかね、学び直しと教育とテクノロジー、うん、なんかうまくなんかね混ざり合ってるような気がしますけど、うん、そうですね、
はい、
テクノロジーね、ちょっといろいろ聞いていきたいと思いますが、
はい、
まずは日本の教育現場でのテクノロジーのことちょっと伺っていきたいと思います。今日本の教育現場ではどんなふうにテクノロジーが活用されているか、 でしょ
う。そうですね、さまざま使われてるんですが、例えば、うん、スタディサプリを使って一人一人の習熟度に合った学びをしているところもありますね、うん、その1対35とか1対4、先生一人に対して35人40人の生徒を見るってとても大変で、うん、で今学力がバラバラなんですよね。それのためにそのどこに照準を合わせて先生が授業していいか分かんないということもありまして、例えばスタディサプリを使って一人一人の習熟度に合った学びというのが展開されてもいます。またはですね、ロボットを使って英語の発音の練習をしているところもありますね。人に対して練習するよりもロボットに対して練習した方が恥ずかしさがないので長い時間練習できるという情報もありますので、ロボットを使った学びっていうのもこれから出てくるんじゃないかなと。
ロボットってこういう機械的なああいうロボットっていうんじゃなくて、まあ、この PC というかスマホの中に入っている、まあ、人工知能的なロボットのこと
で、それもありますし、実際に形を伴った小さなロボットを机の上に置いて英語の練習をしているところもあります。
あるんですね。じゃあ先生が1人対40人だったのが、まあ、そのロボットというかを使えば、まあ、まるで先生が複数いるような感じで、
そうですね、一人一人にまあコーチがついているような状態になってますね。
だからなんかね、僕らスタディサプリっていうイメージだと、はい、なんか個人のなんか勉強っていうのもあるんですけど、はい、そうですね、学校の中にも日本の教育現場の中にもいっぱいそういったそのテクノロジーが入ってるんですね。
はい、
はい、いろんな先生がと。
そうですね、コーチがね。
で、その中でなんか聞こえてくるニュースだと、これからはなんか小学生とか中学生とかいろんなところで、この前英語って話もありましたけど、プログラミングの、もう必須になってくるみたいな、そんな動きがあるんですか？
そうですね、2020年度からですね、今年度、4月からですね、小学校で必修化になります。
小学校ですね、
はい。で、去年の12月にですね、小中学生に一人一台パソコンを整備するというふうに政府が発表しました。で、これまでは自治体によってその整備状況がバラバラだったんですけれども、それが数年かけて改善されていくような感じになります。
小学校1年生。プログラミングやってらっしゃいました？小泉さん。
私の時はみんなでこう、ワードとか、Excel とか、こう、文章を打ち込むのをやり始めたっていう時期でしたね。
はいはい、ね、僕は小学校1年生の時は、ノートの端っこに漫画を描いて、パラパラ漫画で、わ、すごい、漫画の物語ができたとかって、あ、これプログラミングじゃなかったですね。
でもそれも楽しいですよね。
ね、でもだから、今の教育現場ってどんどんテクノロジーが入って、
そうですね、
子供たちが、一人一人がコーチがつくようになる。そんなような感じに。
私の時代も、その、勉強の場面、授業の中でテクノロジーを使うっていうのが記憶がないんですよね。遊びの中では使ってたんですけれども、例えばゲームとかですね。でも勉強に使えるってすごく今いいなって、今の時代に育ってたらどういうテクノロジーを使えるのかなってワクワクしますよね。
そうですね。一方では今度は、まあ、教育現場にテクノロジーが入ってきて楽しくワクワクするっていうのがすごい僕らもイメージがつくんですけど、ね、一方ではなんか例えばスマホは、子供の教育に良くないとかですね、ウェブをいっぱい見させちゃうとかえって遊んじゃって良くないみたいに、まあ、親からの声みたいなものも聞こえてきそうな、そんな風潮もあるんだと思うので、そのことに対してもちょっとね、はい、伺っていきたいと思うんですけど、まあ今の点はそもそもどうなんですかね。
そうですね、その長時間やはり視聴する、見るのはですね、目には悪いんですよね。誰にでもわかると思うんですけども、一方でそのメリットっていうのもたくさんありますよね。そもそもそのテクノロジーが教育に入ることについては賛否両論は今あります、日本では。ありますが、例えばスマホが教育に入ってくるという事例を申し上げると、先日神奈川県の教育委員会が生徒が持っている私物のスマホを授業で活用できるシステム環境を、まあ、全部、県立の高校全144校に整備したという報道があったんですよね。で、これの前提になっているのは、97% 以上の生徒がスマホを持っているということで、その実情を踏まえて活用することに決定したということなんですよね。そう考えると、スマホは、まあ、昔のそろばんの代わりじゃないですけれどもね、文房具の一つになってるんじゃないかなというふうに思っております。ただ、その、
長時間見るっていうこともそうですけれども、うん、その罰則を伴ったルールっていうのはすごく重要かなと思っていて、うん、授業で使うのはいいですけれども、うん、そこで使う前にですね、ルールをきちんと設定して、うん、それを破ったらこういう罰則があるよっていうのを設けると、うんうん、でもしも破った場合にはきちんとその罰則を適用するということが重要かなっていうふうに思ってます、うん、家庭で使う時も、うん、スマホ渡しちゃった後、iPad 渡しちゃった後ですね、それっきりで、ルール破ってもですね、お母さんもやってるじゃないって言われるとですね、あ、そうだったみたいになってですね、罰則、罰は与えないんですけれども、やはりそこは、きちんとルール破ったということで認識させることが必要かなって思っています。
まあ、テクノロジーは道具だから道具を使う前に、道具ってこういう、危なさもあるし、良さもあるし、うん、だから使い方のルールちゃんと決めましょうねっていうのをやらないと大きな影響度が自分にも周りにもあるってことですよね。
そうですね。
うんうん。これ前回もちょっと社会人の学びの方で、日本はちょっと世界と比べて全然学び直しがちょっと遅れてるんで今一生懸命挽回してる、まあ、世界との比較の話を聞きましたけど、今度はこの子供たちの教育現場の今度は諸外国との違いってことについて今度は伺っていきたいと思うんですけど、実際にテクノロジー導入ではどうなんですか？
そうですね。昨年の12月に公表された国際機関 OECD の調査によりますと、はい、まあ、日本では約 80% が授業中にテクノロジーを活用していないという結果が出たんですね。
じゃあさっきの神奈川県のやつはもうすごい先進事例の方なんですね。
はいはい、先進事例になります。
全体はまだあまりされてない、はい、
で一方で子どもたちは授業でテクノロジーを使いたいというふうに言ってるんですね。なのでそこに大きなギャップがあるなというふうに思っています。
そうかそうか。で海外だともう実際にはもうものすごいうまく使われてる場所っていうか国とかいろんなところもあったりするんですかね。
そうですね。例えばエストニアというバルト三国の一国がありますけれど、うん、はい、そうですね、はい、フィンランドの南にある国なんですが、うん、まあ、テクノロジーを用いた教育で最先端を行ってるんですけれども、小学校1年生のスマホの所持率が 90% を超えてるんですね、うん、なので自分のスマホを学校に持ってきてそれを使って学ぶということが普通になっています、うんうんうん、あともう一つ例を申し上げると、アフリカのルワンダですね。皆さんアフリカのルワンダと聞くと大虐殺のイメージがありますけれども、まあ、25年経った今ですね、ルワンダはアフリカのシンガポールになるというふうに言っています。どういうことかというと、まあ、2024年までに小学生全員に一人一台パソコンを配備すると、整備するというふうに決めてるんですね。まあ、すごくですね、今ルワンダにはテックカンパニー、テック企業もですね、うん、多く参入していて、うん、まあ、アフリカのテックの中心になろうという、まあ、気概がですね、強いですね、うん。その一環として教育にもどんどんテクノロジーが入ってきているという状況です。
だから、なんか、今ね、日本も一生懸命そういう神奈川の例みたいに追いかけようとしてますけど、うん、もっと先に強烈に進もうとしている世界の動きがあるってことですよね。
そうですね。で、うん、子供たちが大人になった時に、うん、そういう子供たちと一緒に働くことになるかもしれない。うん、なので、ツールが、うん、まあ、違うとですね、そこでまた差が出てきちゃうかなというふうに思います。
うん、はい。ね。穂積さんは、小学校1年生の時には、何をどんな環境でしたか？
私は田舎育ちですので、すごい自然がたくさんのところに、はいはい、初め小学校にパソコンがこう何台か導入されて、うん、こうみんなでこう文字を打ったりとか、うん、Excel でこう計算してみたりみたいなことが始まった時期でした。藤井さんはどうですか？
僕はだからさっきのね、ソロ版を計算しないであなたの名前なんてのって、あ、リスナーの方はわからないと思うんですけど、世代的には。計算しないで人の名前を聞いちゃうように使ってましたからね。申し訳ありませんっていうか、もう諸外国、もうルワンダともう100年ぐらいこう追いかけなきゃいけないっていう感じなんですけど、まあ、テクノロジーをね、うまく使える次の子供たちがどんどん世界中に生まれてくれば来るほど、日本の子供たちもそういうようなツールをうまく使いこなせるリテラシーっていうんですかね、すごい大事だっていう、そんな話で、日本も今追いかけ続けてると、うん、そういうことですよね。 で、あの冒頭ちょっと最初にも伺っちゃいましたけど、スマホは教育に良くないっていうのは本当嘘っていう意味で言うと、うん、あのあながち悪いことばっかりじゃないよっていう、そんな話ですね。
そうですね、うん、まあ、例えば先ほど申し上げたような習熟度別の学びというのが可能になりますし、うん、はい、またはそのすぐ調べられることは調べて、うんうん、後で考える時間を多く持つこともできるんですよね、うんうん、言ってみると処理の時間を短くして考える時間を増やすということもできると思います、うんうん、あとですね、まあ、特別支援学級でよくデバイステクノロジーが使われてるんですけれども、例えば多動の子どもがですね、まあ、集中力がすぐ切れてしまうお子さんたちいらっしゃいますよね。例えば5分椅子に座ってられないとかっていう子どもがいらっしゃるんですけれども、まあ、その子たちにですねデバイスを与えて漢字の練習をやってみなさいって言ったところですね、10分15分集中して学ぶことができたということで、まあ、デバイスを使うことで集中力が増して学びにつながってるっていう例もあります。
ある、そうですよね。ゲームとかね、はい、ゲームやられます？小泉さんは。
ゲームは たまーにこう。
たまにね。
はい、
小宮さんは。
私は大好きでございます。はい、はい、ゲーマー世代でございます。ファミコン世代でございます。
そうですね、ゲーム的な要素も入るとさらに集中力が上がるとか、
そうですね、
処理だけじゃなくてなんか考えるっていうところにもかえって力が注げるとか。はい、テクノロジー使い方っていっぱいあるんですね。
コンテンツによっては何かを作り上げるというのを、うん、まあ、デバイスで行うっていうこともできるんですね、うん、それにすごい集中する子どもたちもいるので、それは今までなかったようなツールじゃないかなと思います。
前回の、まあ、AI とに代替されない能力の中に想像力っていうのと共感力っていうのがあるのを、テクノロジーが補完するっていうような形にもなる可能性がありますよね。
そうですね。
うん、なんかそのテクノロジーの教育をやることによって、そういう想像力みたいなものを磨くみたいなものとか、なんか面白いメニューというか、そういうのもどんどん増えていきそうですよね。
そうですね。例えば絵を描くというものもあるんですね。テクノロジーを使って、例えば AI、マシンラーニング、機械学習というものを使ってですね、まあ、ちょっとした落書きがですね、はい、作品になるというコンテンツもありまして、それはですね、まあ、絵を描くことに苦手意識を持った子どもたちにはすごく親しみやすくなるということで使われている事例もあります。
なんか最近のスマホのカメラでもなんか写真を撮って、
ね、
レンブラント風とか、うんうん、ね、ピカソ風っていう風に写真を変えるみたいなものを、子どもたちも小学校1年生、若い時からやると、あ、自分も捨てたもんじゃないなみたいなものが、
そうですね。
想像力をテクノロジーが逆にかきたてていく、
そうですね、うん、その意欲をかきたてることについても、うん、テクノロジーっていうのはサポートできるというふうに思っています、
うんうん、はい。で、あの、あれですよね、本人だけじゃなくて、今度は先生側も、あの、一人で40人をきめ細かく見ることは難しかったのが、今度は40人のコーチとともに、先生が教育現場を動かそうとすると、今度は先生自体も子供たちのことをよく見えるように。
そうですね、うん、今までその採点に時間をかけていたものが、うん、まあ、1秒で終わってしまうんですね、テクノロジーをやると、うんうん、でその分子どもたちを見る時間が増えるので、うん、先生方にとっても負担の軽減になると思います、う
ん、なんかまあ今回よく教育っていう言葉もあるの中には、その教える、それからまあ育むみたいなものがありますけど、なんか先生が子どもたちに教えるっていうこともなんかテクノロジーによって教えるではなくて、さっきのコーチみたいな話がありましたけど、ちょっとなんか変わってくるんですかね、
そうですね、両者の関係。そうです、先生の役割も今までは何かを教えることが主だったと思うんですけれども、これからはそのクラスをファシリテートするとか、管理、マネジメントするとか、子どもたちのコーチになるというのが主な役割になってくるというふうに考えられています。
はい、なんかね、悪いことしたらこう、はい、怒られるっていう、こう教えられるというよりは、はい、今本当に足りないところとか、もっと、 発芽するっていうか伸びやすいところをコーチングしてもらう、うん、なんかスポーツ の, あのアスリートのコーチみたいな感じですよ ね、 そうですね。
潜在的な能力を見つけてあげて、うん、それを育ててあげるという役割も大きくなるんじゃないかなって思っています。
テキストを上からこうワンウェイワンウェイと一歩通行で流すよりも、うん、子どもたちが今どこで引っかかっててどこになんか興味のまさにカーソールがあるかってことを見た方がコーチングできますもんね。
そうですね。
どうですかテクノロジーと教育の感じ、なんかいい感じですよね。
すごくいい感じですね。なんかその不必要なところはテクノロジーがやってくれて、本当に大事なところをこう人がサポートしていくみたいな、すごくいい流れですね。
なんか先生側もこれなんか楽しくこれをうまく使いこなせていけば楽しくなりそうな気が、
う
ん、
そうですね、うん、先生方はもともとすごく真面目な方が多くて、うん、子どもたちのためにというふうに思う方がとても多いので、うん、子どもたちのためになるんだったらテクノロジーを使っていろいろ工夫してみようというふうに思われている先生も多くなっていますね、
うんうん、あとはそうですね、何でしょうか、さっきの検索をすることによって早くいろんな結果が多様に出てきて処理の時間が短くなるだけじゃなくて思考の時間が増えるっていう話がありましたけど、今は本当に検索すれば今度世界中の情報に今度は翻訳してアクセスすることもできるようになると、なんか物の見方もなんか広がりそうな気がしますよね。
そうですね、は
い、なのでテクノロジーのそのメリットとデメリットというかですね、うん、いい点と、まあ、課題というのがありますので、それをよく考えながら、まあ、バランスをとってですね使っていくことが重要かなって考えています、
うん、はい、ということで、ね、はい、なんか一人一人の可能性を開く教育とテクノロジー、
はい、
ね、いっぱい伺ってきましたけど最後に、はい、小宮山さんに聞きたいと思いますが、まあ、こんな風に教育現場に、まあ、テクノロジーが導入されていったらもっと面白くなるんじゃないかってちょっと未来の展望的なものも教えてほしいなと思います。
子どもたちは新しいテクノロジーに触れること自体とてもワクワクするんですね、うんうん、でそれで学習の意欲が湧くっていうのはとてもいいことだと思います。一方で、まあ、五感を使ったアナログの学びとのバランスが重要になってくるなと、ますます重要になってくるなというふうに思ってます、まあ、テクノロジーはあくまでツールなんですね。でクリエイティビティ、想像力を養うのは五感を使って磨かれることが多いので、その時間を十分に確保したいなと思います。
五感ですね。やっぱり、はい、ね、やっぱりあれですかね、あなたの名前なんていうのって
ソロ版で、
前は意外と良かったんじゃないかな。
実はね、
ね、思いながらパラパラ漫画とかね。
そうですね。
じゃあ左手にソロ版、右手に AI の教育っていう、うん、そういうような感じで僕頑張っていきたいと。ねえ、はいしか言えないですよね、これはね。ごめんなさいです。無理やり言わせちゃいました。はい。ということで、今回のゲストは、スタディサプリ教育 AI 研究所の小宮山玲子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャストトレンドランナー、今回はスタディサプリ教育 AI 研究所の小宮山玲子さんをお招きして教育とテクノロジーをキーワードにお話を伺ってまいりました。藤井さんいかがでしたか。
はい、もういっぱいね、なんか新しい教育とテクノロジーの動きが世界中に出てるとか、
う
ん、小1からプログラミング、世界ではエストニア、ルワンダまで新しい教育とテクノロジーが動いてるとか、はい、でも最後ちょっと心が救われたのは、うん、五感っていうのがすごい大事ですよねって話があったので、うん、なんかテクノロジーと教育っていうとなんかオンラインとか、はい、窓の中のスマホとかね、うん、PC の世界に閉じてるかと思ったら、うん、もうちょっと体を使った五感で、うん、新たな学びっていうのが、進化していくと思うと、はい、なんとなくね僕らもなんか安心するというか、そうですね、はい、でテクノロジー怖いじゃなくてもっと体も動かしながら新しい学びに一人一人がなんか気づいていく、いうような、新しい、そうですね、人間の可能性を開くんだっていうふうに思って、なんかポジティブなね、
はい、
気もしますし、
はい、
あと 僕のようなこう昭和世代はですね、ちょっとあの本編でも話しましたけどあのソロ版のね、ソロ版っていう計算機使わないであなたのお名前なんていうのっていうふうに、あ あれって五感を使って学んでたんだって思うと、僕ってもしかしたら最先端だったのかもしれないと。
そうです ね、実はね、
すぐ自分で自分のことを褒めてしまうというですね、はい、あれなんですけど、はい、まあ、イニシエとは新た新しいことっていうのが、うん、まあ、温故知新とか不易流行ってね、混ざっていくと、はい、なんか新しくて怖いっていうよりも、なんか懐かしくて新しいことって、うん、みんなはなんか安心しながらね、
はい、
でも変わるチャレンジができそうな気がするんで、
はい、
なんかいい話でしたよね。
そうですね、
もう小宮山さんに感謝です、うん、はい、
楽しかったですね、
はい、
さて次回のトレンドランナーはタウンワーク編集長の柳谷さんが来てくださるそうです。
はい、タウンワークですからね、私の街で働く、うん、ね、どんなトレンドが動いていくのか、はい、楽しみですよね。
楽しみですね。
はい、
リクルートポッドキャストトレンドランナー、この番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについてリクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。お相手はアシスタントのリクルート穂積と
リクルート藤井薫でした。次回の更新もお楽しみに。